いえ、なんか私の方だったかなとか思ってすいません、バタバタしてました。あー、はい、
さっき食べなきゃ、
うん、
結構ちょっと食べが分か
った。大変でしたね。うん、体調良くなりました？
あ、
うん、あ、よかった、
良か
った、良かったです。
食べ始めたんだと思います。
あ、なるほどね、なるほどね。はい、お疲れ様でした。あ、いえいえ、全然大丈夫です。はい、私の方のチャンネルだったかなとか、いろいろ考えて、違ったよねと思った。はい、よろしくお願いします。
今日は皆さん、
来てくださってありがとうございます。はい、ちょっとね、私、この、インスタのライブをやる前にちょっとだけスタイフで喋ってたんですけど、
はい、
はい、ドタバタ劇を私もすごいドタバタしてて、もうちょっと間に合うかなと思ったんですけど、そうなんです、ね、ちょっとね、うちね、ちょっと背景がね、今日なんか渋いなんか絵がかかってますけど、なんかちょっとね、今までいい感じで使えてたところが使えなくなっちゃったんで。そうなんです。なんでね、ちょっと今日はね、実家スタジオからお届けしてますので、はい。途中でちょっとね、親が帰ってくる可能性があるんですけど、ピンポン入ったらすいません。はい。よろしくお願いします。はい。よろしくお願いします。皆さん、こんばんは。来ていただいてありがとうございます。
はい。
はい。はい、
お伝えしたいと思っております。
はい、よろしくお願いします。約1時間予定してます。
はい、
はい、
タモさんから、
はい、
この防災に進出というか、うんうん、売ったもののトレーニングを、
はい、
お伝えいただけたらなと思うんですけど、
はい、
災害時の時に必要なハンドリングとかトレーニングって、まずはどういったことが挙げられますか？
はい。ですね、おそらく今日、今ご覧いただいている方はですね、私のことを存じてくださっていると思うんですが、まあ、一応軽く自己紹介をさせていただきますね。はい。N1 クラブ、ワンコの秘密基地という、犬の保育園ですね、を横浜市中区で15年ほど運営しております、もーちゃん先生こと佐々木直子と申します。よろしくお願いします。はい。で、私はですね、2011年でしたよね。東日本大震災ね。はい。東日本大震災の後に、被災地ですね、仙台市で、被災研修用のボランティアに行った経験があります。はい。で、その時にもね、その、トレーナーという立場、いろんな方が、ボランティアに来られていたんですけれども、まあ、トレーナーという立場で、そこのボランティアにいた時にすごく衝撃を受けたことがあったんですよね。うん。で、それは何かと申しますと、やはり、その、ペットさんたちも被災されたり、まあ、飼い主さんとはぐれてしまったりとかした時に、じゃあ、そういった子たちを集めたときにですね、ボランティアさんって各地からやってきてくださるんですよ。犬が好きですとか、飼ってたことありますとかね。うん。なんですけれども、一般のボランティアさんには、ちょっと扱いが難しい子っていうのがいるんですよね。うん。で、そうなったときに、やっぱり私たちのような、トリマーさんもある。人数いらっしゃいましたけれども、このワンちゃんの扱いが慣れているは、やはり、他のボランティアさんが触れないワンちゃんのお世話やお散歩や、まあ、ブラッシングなり、こう、ご飯をあげるなり、お散歩に連れていくなりっていうのを、任されることがありました。で、そういったことも踏まえて、私がやっぱり、こう、これは防災 も含めてですけれども、そのワンちゃん自身の命を誰かに預けなくてはならないっていうことが、そのワンちゃんがね、生きる十何年の間になければ一番いいですけれども、もしそういったことがあるっていうことを考えたときにですね、やっぱり誰にどこをある程度触られても嫌がらないようにならしておく、人の手にならせておくっていうことが非常に大切なトレーニングだなということを、やっぱりこの時にすごく実感をしましたね。うん。はい。特にその、ハンドリングというふうに言われる、まあ、ハンドリング、命を守るハンドリングというふうに書きましたけれども、こちらの方がね、ハンドって、まあ、手を使って、犬を触るというイメージを持っていただければいいと思うんですけれども、やっぱりこう、触れないとお世話もできないですし、ね、それこそ診療をするにしても、治療するにしても、お手入れするにしても、お散歩に連れていくにしても、人間に触られるっていうことがセットで入ってきますので、そこがやっぱり、飼い主さんは何とかできるけど、他の人には一切できない。っていうのだと、特に災害っていうことをね、考えたときには、やっぱりその子自身が、命が救われたり、その後、いい状態でサバイブしていくっていうことに対して、難しいことが出てくるかなっていうふうなことは感じました。うん。はい。
かなり、まあ、状況も状況ですし、
ね、はい、そうですね。まあ、その、状況が状況だったり、その、もちろん人側の触り方だったり、ワンちゃんへの近づき方だったりね、そういったことも含まれると思うんですけれども、やはり、ご家庭でできるトレーニングの第一歩として、せめて慣れてる人は、どこを触ってもある程度嫌がらない。っていうことはしておかれるといいんじゃないかなというふうに思いますね。うん、あかねさんはいかがですか？
そうですね。本当にそういった災害の時とかって、結構皆さん仕事をされてる方が多いので、今、
そうですね、
必ずお家が、ね、いるわけではないっていう体で、まずワンちゃんのことを考えると、まあ、知り合いの方とか、うん、その元慣れてる方に、まずは頼むとは思うんですよね。
うん、そうですね。
だからね、ただ、その方たちも、災害にあっても全く動けないとか、うん、そういう方に、形になってしまった場合、本当にそういう地域の方が、もしかしたら触ることになるかもしれないですよね。うん、はい、それだけで本当に、こう触られ慣れてるっていうのは、まあ、トレーニングもそうですけど、本当に大切なことですよね。
そうですね。その、やっぱりこう、触られるっていうことは、もう第一次的にですね、人の手に対してどれだけいい印象をその子が得てきたかどうかにかかってくると思うんですよね。その、一生の間を通して。うん。で、この信頼って、信頼関係って崩れるのも、は早いし、一度崩れてしまうと、元に戻るのには時間がかかるっていうものになってきてしまうし、もともと持ってるね、その子、そのワンちゃん自身が持っている性格にもかなり寄ってくると思います。はい。すごくもう、こちらから呼んでもいないし、手も出してもいないのに、うわーって来る子もいれば、もう何しても、あなたのことは知りませんみたいな子もやっぱりいるので、で、うん。もし、そのうちの子が内弁慶だなとか、慣れてる人にはまあ、撫でられても平気だけど、知らない人はちょっとに、触ろうとすると逃げるなとかっていう人の、いう子の場合は、もう、今日からでもね、ハンドリングのトレーニングとかってできることではあるので、ね、できることを少しずつ無理なく、継続していくということで、結果として結びつきやすいんじゃないかなというふうには思いますね。うん。
そうですね。そういったものをやっておくと、タイミングとか病院とかそういうのでも、しっかり、ケアができるということにもつながりますね。うんうん、
そうですよね。もう、あかねさんなんてトリマーさんだから、 もうなんかそういう場面にもうめちゃくちゃぶつかってきてると思うんですけど、いますよね、きっと。お願いしますって言われて、なんか触らせてくれないみたいな感じの子っています？
まず、私からの受け取りって、うん、ワンちゃんたちって結構、8割、9割、もうちょっと嫌だみたいな感じが、絶対それだったんですよ、その場で行って。うんうん、お預かりして帰ってしまうっていうのが分かってるんで、
そうですよね、うん、
はい、そうだ、そういうイメージはどうしてもそこは取れないんですけど、うんうん、実際お預かりした後って結構イエーってなってくるのか
なと。あ、そうですか、なるほど、うん、うんうんうん、
すぐバイバイしたとか仕方ないでイエーっていうのが多いんですけど、うん、やっぱりその中でも初めましての子とかは、うんうん、もう本当にすごく緊張している子がすごい多いんで、
そうですよね。
そうなんです。そういった場合は、もうお預かりしてから、やっぱりスキンシップをある程度ちょっと取らせてもらって、
うんうんうん、
ちょっとこう声かけてみたりとか、この辺は触れるかなとか、ちょっと抱っこしてみようかなとか、うんうんうん、一番もう抱っこできちゃうと結構心を読めるようにはなるので、
なるほど、なるほど。
そうなんですよね。その抱っこまでに、例えば、結構こう、うってなっちゃうとか、そういう子も中にはいなくはないんですけど、
はいはいはい、
でもそんな、うって なっても、抱っこできちゃえば、意外と人が好きだったりすると、うん、本当にその点では全然大丈夫になっちゃうみたいな
感
じなんですよね。
なるほど。
あと、お手入れに関しては、やっぱりこう足先、は
い、うん。足先みんな嫌がりますよね。
う
ん、
そういうところは結構
や
っ
ぱりポイントには
なって、
はい、
例えば、
結構
お尻の内側を触ると、ビヨンってなっちゃったりとか、
うん、
そういう
子もビヨンってなっちゃったり、
そうなんです、
はいはいはいはい、
うん、
はい、
それでは見極めて、うん、お子さんが平気かなっていう、ビヨンってなってる、
はい、
なれる感じがあったりとか、うん、
なるほど、なるほど。なんかやっぱり、ワンちゃんが触られるのが苦手になりやすい場所ってあると思うんですよ。ね。だからこう、普通に頭とか、例えば首元とかを撫でられる分には平気なんだけど、ここはちょっと苦手ですみたいなことってやっぱりあると思うんですけど、例えば今おっしゃってくださったように足先、はい。足先で、なんか触り方のコツとかありますか？
足先ですね。うん、徐々に上から触っていく。
ほうほうほう。上からね。
そうです。上からどんどんどんどんちょっと下に下がっていく。
はい。
で、多分最初にここ下がるとピヤンってなっちゃうんで。
うんうんうん、
少しずつこうやって下げるように私は触ってます。
はい。
ちょっと撫でる感じで。うん、まずはここから行こうみたいな感じで、
うんうんうんうん。意識させるみたいな。
うん、そうです、そうです。こう意識させて、で、そのまま下に行って、ここでギュッとは絶対持たないんですけど、
はい。はい。
軽めに持って、はい、も
う
押さえてる程度
ぐ
らいにして触ってます。うん、
なるほど、なるほど。で、これ多くのワンちゃんがそうだと思うんですけど、犬って上半身優位で生きてるんですよね。だから下半身の後ろ足なんて特にこう意識が弱いから、
ね、
はい。だからやっぱり触るときも突然その足をパッて触るんじゃなくて、やっぱりこうお尻の方から撫でて、体をこう撫でていって、お尻の方からこう撫で下ろすみたいな、撫で下ろすみたいなね、そんな感じのイメージで。触っていただいたり、もし今聞いてくださってる方とかで、お散歩の後ね、足拭くのがちょっと嫌いなんですとか、私はいいんだけど子供にはやらせないんですとかっていう方がいらっしゃったら、ぜひ急に足を持つっていうんじゃなくて、今おっしゃってくださってる、上から、体の付け根の方から撫でて、こう、ちょっとずつ足先触りまーすっていう感じでやってあげるといいと思いますし、うん。これシニアのワンちゃんとかもすごくいいと思うんですよ。マッサージも含めて。血流、足先悪くなっていくんでね。はい。
そうで
ぜひやっていただければと思います。あと、お尻周り、おっしゃってましたね。はい。お尻周りって、何か触る方のコツとかあります？
お尻周りも、結局やっぱ背中から少しずつ触っていってあげることによって、
はい。
ある程度慣れてきてはくれるんです
かね。はい、はい、はい。
なので、本当に急にお尻が尻尾とかを触ったりとかすると、
うん、
なんか、ビヨーンってなっちゃったりとかするんですけど、
はい。はい、
もうそういう子に関しては、もう撫でながら撫でながら、ちょっとずつ下ろす。
当たっちゃったけど大丈夫だったかなぐらいの感じですね。はい。なるほどね。
はい。皆さん、大丈夫になるのが多いですね。でも必ず、どこ触っても、不快な思いにさせないっていうのが、やっぱり次につながるので。
そうですね。はい。
はい。もう、具体的に安心だと思ってほしいので、私は。
はい。
触りながらやってっていう感じにしてますね。
はい、そうですね。これまず、まあ今は手足を触るっていうところ、まあお尻周りを触るっていうところにお話しさせていただきましたけども、私もそのワンちゃんのトレーニングの中でハンドリング、体を触るトレーニングの中で。やっぱり足先って嫌になりやすいところだと思うのでトレーニングするんですよね。で、これ昔ながらの、犬を見たらもうなんかみんな必ずお手って言うみたいな、あるじゃないですか。はい。で、これお手おかわりってそんなに別にやんなくたっていいことではあるんですけれども、その犬の方からきちんと足先を任せてくれるっていう、意味で教えておくと、やっぱりメリットのある、指示、コマンドではあるかな、というふうに思います。急に足を持たれるのは嫌っていう子でも、自分から飼い主さんの手のひらの上に足乗せるんだったらいいよっていう子も結構いるので、ね、そういう子の場合は自分から乗せる、そうするとすごく褒められるっていうのを繰り返してもらって、足を乗せる、最初足乗せるだけ、そこでたくさん褒めて、ね、おやつをあげる、ね。で、次は足乗せたら気持ちちょっと包む。触んないぐらいで包む。はい。ね。初デートぐらいの感じですよ。はい。ね。はい。ちょっと触れるか触れないかぐらいの感じ。ドキドキ感満載の感じですよ。で、ね。だんだん慣れてきたら、ちょっと包む。ちょっとギュッとする。ね。そこからタオルとかを置いて、ちょっとゴシゴシするとかね。そういう段階を踏んでやってあげるといいかなと思います。ね。で、こういう細かい作業になるんですけど、一回やっぱりそれが習慣化してしまえば、あ、これがいいことなんだっていうことがね、しっかり覚えてしまえばですね、ワンちゃんってその後、あ、これが一番いいんだってことが分かればそっちの方になっていくんで、一番いけないのは、やっぱりこう、ね、あ、ブツブツ言いながら足を拭くみたいな。怒りながら、もう、早くしてよとかね、ぎゅうぎゅう拭いてしまった。手を引っ込めようとしてるのにギュギュ引っ張っちゃうとかね。うん。そういうのはやっぱり良くないかなというふうに思います。で、あかねさんは動物の看護師さんでもあられると思うんですけれども、
はい。
そのね、その、まあ、防災ということを、ペットと防災っていうテーマなので、防災の方に絡めることに絡めてお話しすると、やっぱり私も、その、被災ペットのボランティアに行った時に、定期的にこの看護師さんとか、来てくださって健康チェックみたいなのをしたりするんですよね。うん。
はい。
そういう時に、やっぱり、とっても暴れちゃう子もいるわけです。はい。ね。で、看護師さんという立場を取られた時には、どういったことがスムーズにできると、ハンドリングの面ではいいと思いますか？
そうですね。やっぱり体に触れるので、どうしても。はい。体を測るのもそうですけど、
はい、
お尻周りももちろんそのことを含めてのお尻周りも、ね、
はい、はい、
はい、で、あとは本当に全体チェックってなると、うん、もう顔からこの辺からも目の中この辺とか見たりとかすることが多いので、はい、 全体的に触れるのが一番ベストです。
はい、そうですよね。
はい、はい、
やっぱり健康チェックなんで、こううちのですね、子供娘がですね、今週木曜日に健康診断でね、
はい、
保育園にね、小児科の先生が来てね、はい、口、ベロ出して、とかね、目開いて、とかね、やってきたよって言ってましたけど、お腹出して、とかね、うん、犬はね、そんなこと、つゆ知らせですかね、こっちの犬はね、はい。
はい。
そうですよね。なので、やっぱり、これって教えてもらえるものなのかわからないんですけれども、皆さん一度は動物病院とかに行かれたことあると思うんですよね。で、その時に、必ず処置をしてくれる先生の他に、看護師さんっていらっしゃると思うんですね。例えば、体を支えてくださるとかね。うん。で、そういう方もちょっとね、支え方をチラッと見てみたりとか、ね、はい、うん、はい、包帯を巻くとか、注射を打つとか言って、もうどういう風にやってるのかなっていうのを、ちょっとね、チェックしてみたり、なんならね、それってどうやって、支えたら一番安定しますかねとかね、聞いてみてもいいんじゃないかなと思うんですけど、そういうのって聞いたら教えてもらえるものですか？なるほどね。触り方とかもやっぱりコツがあると思うし、間違った方向に力入れてしまうとワンちゃんたちも嫌になってしまいますのでね、人間とちょっと多少、例えばこうね、人間ってこう前向いてて、こういう風に横にね、まあ見切れてますけど今私はい、横にこう手開きますけど、ワンちゃんってこんな風に開かないのでね、例えばこういう動きはしないとか、うん、だから本当のプロの方がどういうふうに、ワンちゃんを診察するとき、まあ、トリマーさんだったらトリミングするときに、触ることをされてるのかっていうのを、ちょっと意識してご覧になられて、そういう触り方だったり、扱い方を、ご自宅で、ちょっと取り入れてみるっていうのも、これは、例えば、それこそ先ほどもおっしゃってたように、まあ、ね、昨日だっけ、おとといだっけ、コーチとかの方でね、地震ありましたしね、夜ね。うん。で、そう言って、まあ、あれは夜だったからいらっしゃった方も多いと思うんですけど、お風呂になってますね、お風呂。はい、うちのお風呂です。はい。すいません。はい。で、お風呂、このお風呂ですか？はい。ね、そういった時に、誰もいない時にね、例えば、ちょっと安否確認をしてもらわなきゃいけないとか、近くの親戚がお家に入ってきて、ちょっとワンちゃんを、取り出して、どっかに運ばなきゃいけないとか、そういうこと頼むとかね、なった時に、やっぱり、触り方一つでも、相手に与える印象って違ってくると思うね。うん。どうせだったら、プロの方がどういう触り方をしているのかっていうのをね、教えていただいたり、まあ、目で見て盗んだり、はい、ご実践されてみたりしてもいいと思います。うん。
出る限り力を抜けるのが一番だと思います。
うんうんうん。結構トレーニングの現場から見ると、まあこれまでね、ペットと防災何回かに分けて茜さんとお話ししてきましたけれども、そのクレートに入るっていうこととかね、はい、このクレートトレーニング、うん、は非常に大切ですよとかっていうお話をしてきましたけれども、このどこでも触れるっていうトレーニングも、それこそ、ペットと防災ガイドラインに書かれている大切な項目ではあるんですよね。うん。
はい。
それはやはり、ワンちゃん、猫ちゃん、ね。まあ、今の話で言えば、私のところで言えばワンちゃんがメインですけれども、何かあった時に他の方が抵抗なく触れる。そして、ワンちゃん自身もその手を受け入れることができるということ。で、大切になってきます。で、今は、お手入れの部分だったりとか、足先を触るとか、どこ、傷がないかとか、全身状態はどうかっていうことで、足先、うん、お尻周り、うん、それから体の周り、耳の中とかね、目をちょっと開いてみるとか、そういったところをお話ししましたけれども、あとはですね、そのトレーニングのところとしては、やっぱりこう、ね、首輪とかハーネス、そういったものを 暴れないでつけさせてくれる。これ非常に、はい、これ非常に大切です。はい。はい。はい、あ、そうですか。逃げます。なるほど、なるほど。
なので、キャリーに、はい、入っていって言えば、キャリーに入るので、
はい、
キャリーに入れて、
うんうんうん、
出して、つけてます。
はい。そうですね。その、自主的にキャリーに入ってって言って入ることができる。で、そこからだったらつけることができるっていうんだったら、まだ、確保する ことができるので、いいと思うんですけど、はい。やっぱり一番、その、被災ペットのね、ボランティアに行った時に、苦労する点っていうのが毎日のお散歩なんですよ。
そうですね。
そこで、ハーネスやリードをつけさせてくれない子って、やっぱり、そこで時間が取られちゃうので、その子自身がお散歩に行ける時間って、もっと少なく、他の、すんなりね、つけさせてくれる子よりも少なくなっちゃうし、
はい、
そこで不要なストレスをやっぱり負うことになっちゃいますよね。うん。なので、やっぱりこの、ハーネスだったり、首輪だったり、そこからその、ハーネス首輪にリードをつけるっていう行動っていうのは、ある程度私は、もしね、結構逃げちゃいますとか、逃げるところまで、逆に逃げないけど、はしゃいじゃいますとかね。
うん、
はい。とか、お母さんはできるけど、お父さんだと逃げるとか、たまにあるパターンなんですけど、うん、そういうワンちゃんたちの場合には、今、あかねさんがおっしゃってくださったように、つける場所を決めるっていうトレーニングは非常に有効かなというふうに思います。うん、できれば、そのクレートみたいに囲まれていて、もうそこから逃げ出せないっていうようなところに自分から入るっていうトレーニングをしておくと、そういった確保もしやすいですし、ね、お散歩用具の装着もとてもやりやすいかなというふうに思います。うん。
はい。
アマちゃんは最初から逃げる感じですか？
そうなんです。近い時から逃げる感じなので、もう走り回って捕まらない。
なるほど。
ク
レ
ートに、
はい。
うんうん。
はいはいはい。
出して、
はい。はい。
な
るほどね。面白いですね。はい。あとはね、なんていうのかな。これ、防災、被災した時っていうことも想定されますけど、それ以外でも、もし万が一脱走してしまった時の時とかにも、ぜひ、それを想定して日頃からやっておいていただきたいなっていうことの一つでもあるんですけれども、例えば、おいでとか、なんだろう。おいでとか、神とかかな？こっち来てっていう、呼ぶ、ワンちゃんを呼ぶっていう、コマンドというか、言葉と、お家の中で、日々、皆さん、ワンちゃんに1日1回以上はお話ししてると思うんですけれども、その時どうですか？どこを最終地点にしてますか？わかります？言ってる意味。
おいで
って呼んで、来ますよね。
来ますね。
うん。
あ、何？
1。
1はもう、私のおいでは、北に来るぐらいの。
ああ、素晴らしい。素晴らしいです。
これが
おいで。さすがです。はい。結構ね、皆さんね、なんていうのかな。歩幅で言ったら半歩ぐらい。特に大型犬。はい、特に大型犬の子は、目が合いやすいので、その方が。真下よりね。うん。目が合いやすいので、半歩ぐらい飼い主が離れたところに、来る。来ましたけど、僕。みたいな。で、飼い主さんが、いざ、こう、捕まえよう、みたいな感じで、手を伸ばす、さっと逃げるみたいな。捕まるか捕まらないかのギリギリの瀬戸際を攻めるみたいな子って結構いるんですよね。はい。で、これが、もし脱走しちゃったり、なんだりしたときに、すごく大変なんですよ、捕まえるってね。はい。なので、これ、まあ、防災トレーニングの一つとして覚えておいていただきたいんですけども、呼んできたら、体を触っておしまいにするっていうことをしてください。うん。 でもし、あ、うちの子にちょっと当てはまるとかあるわと思われた方は、はいね、今日ちょっともう夜ね遅くて近所迷惑になるかもしれないので、はい、お家の中ね、明日朝一でもいいので、こうご飯あげる時でもいいのでね、はい、あの誰々ちゃんって呼んだら、ここまで来たら触って、なんならちょっとだけこう、ちょっとだけ体をこう持つみたいな、小脇に抱えるみたいな、小脇に抱えるみたいな感じにして、そこでおやつをあげるなりご飯をあげるっていう形にしてみてください。はい。でもしね、なんていうのかな、首輪をつけてたりとか、まあお家の中でずっと首輪つけてる子って今あんまりいないと思うんですけど、なんかリボンみたいなとか、チョーカーみたいなとかだけつけてますっていうような子、お洋服だけ着てますっていうような子の場合、洋服とかそういったチョーカーみたいなのを触る。何かを体についてるもの、何か掴まれる。でもそれが正解っていうところまで教えておくと、人に掴まれやすくなります。誰もね、自分のワンちゃんが、こう、逃げて捕まらないっていうことは、日頃は想像しないんですけど、ね、だし、そういったことがね、一生のうちになければないで一番いいと思うんですが、やっぱりね、年間、災害とか大きなそういった、有事のことが起こらないとしても、やっぱり年間何件も脱走しましたとか迷子になりました、捕まりませんっていうような、やっぱり、ニュースが流れてくると思うのでね。うん。そういった時に、やっぱり体を触られるっていうことに対して、それがゴールであるっていうことを、やっぱり、ある程度教えてあげられるといいかな、と先にね、思いますね。はい。はい。いかがですか？何かトリマーさんとして、もしくは動物看護師さんとして、こういったことをやっといた方がいいと思いますというのがあれば、
ぜひ。
はい。
まあ、すごいとにかく、エリザベスカーラーつけた
り。はいはいはいはい。
はい。なので、そういったトレーニングって、ナムさんの方でも、
もちろんです。はい。
してますよね。
はい。はい。カラーですね。はい。
そういったことの着で、かなり、合わない
ありますね。はい。
うん。
うん。あります、あります。
うん。そもそもつけれない。
はい。
なっちゃうと、
はい。
適切な処置がどうしてもできなくなっちゃったりすることがあるんですよね。
そうですね。はい。
それだけでトレーニングとしてはどういうのが一番させてあげられやすいというかできるようになるとかそういう災害
の時
でも多分、
はいはい、
そういうタイプのことかは多分大変になっちゃうんじゃないかなと思うんです、
うんうん、はい、皆さんに教えていく教えてお家で行かれるといいと思うんですけど、まあ、エリザベスカラーとか口輪っていうものに対して慣らしておくことができれば一番いいです。これはね、うん、それを使うことが一生ないとしてもマズル周りに何かしらが、ほんの少しの間でもあるっていうことであったりとか、首周りに何かしらの違和感があるっていうことであったり、そういったことを経験させる。そしてそれに対してポジティブなイメージをつけておくっていうのは、そのワンちゃんにとって、もし本番でそれを使わなきゃいけないような事態が起きた時に、日頃から慣れてるか慣れてないかで全然違ってくるんですよ。ね、日頃から、ね、洋式トイレばっかりしてると、和式便所しかないくなった時に大変な騒ぎじゃないですか。ね、トイレで例えるのどうかと思うんだけど、はい。ね、だけど、和式ね、したことある、ここ大丈夫、できるよ、俺ってなったら、そこの記憶がちゃんと蘇るので、それに対してポジティブなトレーニングをしておくっていうのは、私はすごく必要だなと思います。で、その前にですね、他にも使えること、があります。それはですね、首というか頭ですね。頭を自分から何かの中に突っ込むっていうトレーニングなんです。はい。これ何でもいいんですよ。最初は、大きめのフラフープみたいなのとかあれば一番いいんですけど、そこでいいので、自分から首、頭をその中に入れるっていうトレーニングを、コマンドが例えばインだったらインとか入れてとか、 入ってとか何でもいいんですけど、そこをそういうコマンドで統一していただいて、物だけ変えていく。最初はフラフープぐらい大きいところに首だけ、頭を入れる。だんだんだんだん、最近おしゃれブーメランとか、真ん中ないやつとかあるじゃ
ない
ですか。はい。昔はね、こう、ペラッとしたお皿みたいなのだけど、今はほら、もうおしゃれだから真ん中ないやつとかですか。ああいうのでも何でも、入って出した時に、インって言ったら、そこにピッて、こう、首を入れてくれるような。そのトレーニングができているとですね、非常に楽なんですね。
スヌードとかで
もいいです。ターバンとかスヌードとか、それこそ、本当に、タオルとか、何でもいいんです。丸を作ったらそこに、顔を入れる。はい。そうすると少なくとも、一回、まあ、こういう感じで、拘束することがある程度できるんですね。胸のところで。首だとちょっと詰まっちゃうので。タオルとかでもいいんです。こうやって、ここのところ、胸のところで、一回動きを止めることができるので、はい。でね、そこから、私はスタートします。その、エジカラが嫌とか、マズルが嫌。そもそも体の周りに何かを取り付けさせるのが、されられるのが嫌っていうこの場合は、必ず自分から進んで抵抗がないぐらい大きな輪っかの中に頭を入れる。そこからスタートしています。はい。で、よかったら、はい、ね、やってみていただければと思います。
少しずつ少しずつステップアップ。
はい。エリザベスカラーもそんな感じです。そうですね。はい。はい。オーソドックスな。もうザ・エリザベスみたいな感じですよね。
動物病院とか、夜の意識とか見えないタイプがあるんですけど。
うん。
私は透明の方が症状が見えるので。
はい。
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 あとは、ソフトヘルプとかありますが、
ありますね。
ソフトヘルプとかは、やはり何かこう、病気が作った時には、少し柔らかすぎて、ギャグニャってなっちゃうので、
そうですね。はい。
言葉のコードなんですけど、
クッションとかね。
そうですよね。で、温泉食べるトレーニングとして、ああいう感じのやつって
大丈夫ですね。はい。はい。大丈夫です。はい。で、まあ、その、プラスチックの硬いタイプのものの方が、やっぱり用途としてはいいんですよ。
そうですね。
はい。ただ、特に小型犬だったり、特にちょっと神経が細やかな子の場合は、こう、動いた時に、なんかぶつかったりとか、やっぱり重さもそれなりにあったりとか、
そうですね。
はい。そうそう。あとね、本当に繊細ちゃんだと、その、スナップがカチンっていうのが嫌だ。嫌。結構多いですよね。まあ、耳元でね、ガツッとくるので、はい。
これはすごい、私も気使います。苦手な言葉が多いです、
ね。そうですね。はい。
どうしても使わないけど、この時に、本当にすごい、ゆっくり、こういって、
なんかね、そこ2個どうにかならないのかなって思いますよね。はい。うん。でも私の、お客様でいらっしゃいました。昔、なんかそのバチっていうのが嫌だけど、襟からを、なんか足を骨折しちゃったかなんかで、しばらくつけてなくちゃいけなくて、その当時まだそんな、今いろんな可愛いファンシーなやつとか、なんか柔らかいのとか、いろいろありますけど、昔それしかなかったじゃないですか。そう。だから、なんか、ご自身で、ここにマジックテープつけてましたよ。
ああ、そうですよね。うん、本当に、このパチンが本当に苦手な
の。そう。うん。
で、毛を挟んじゃったりする
。ああ、ふわふわの子はね、そうですよね。うん。だから、エリザベスカラーに鳴らしたい場合には、それがラスボスだと思っていただければいいと。
そうです。
はい。で、そうじゃなくて、その、まあ、エリザベスカラーなんて、ね、何個も人生で買うものじゃないと思うので、それこそ、スヌード、人用のスヌードとか、まあ、小型犬であれば、飼い主さんの、何？ターバン？今、ヘアバンドって言わないの？そうそう、なんか、ヘアバンド世代なんですいません。そう、とか、うん。 そういったもの を首周りにつけたりとか、ね、そういったことに抵抗がなくなってきてから、それを試すみたいな感じでやってあげるといいかなというふうに思います。あとは、ちょっとその、エリザベスカラーは首周りじゃないですか。だけど、私、ぜひ、お家でやっていただきたいのは、まあ、襟からと、その、口輪ですよね。口輪の方の、に向かうトレーニング。ね、口輪は、正直、見た目も、すごく、なんとなく怖い感じもあるし、ね、抵抗のある方が多いと思います。で、口輪っていうのは、基本的には、犬が噛まないように、ね、するものですね。うん。だから、それつけてたら、ああ、あの犬噛むのかなっていうふうに思われたりするのもありますし、犬自身もつけられてる方もやっぱりここにね、ずっと何かあるってすごい違和感だと思うんですよ。ただ、口輪をつけなくちゃいけないような時って、結構な時じゃないですか。だってあれ、つけてても吠えられるじゃないですか。ということは、吠えるのをやめさせるために口輪をするっていうのは、あんまり得策ではないわけですよね。はい。だから、口輪をつけなくちゃいけないっていう時は、もういろいろやったけど結構切羽詰まったおかげで口輪をつけますっていう選択肢になると思うので、うん。それまでに当然、その噛むっていうようなことも出てきてるだろうし。なので、私としては、その、切羽詰まった状態で使うよりも、それこそ子犬の時期とか遊びの中の延長でちょっとカポッと口周りを押さえたりとか、こう、豚物をかぶせて、うん、遊びの中で、の一環の何かこう、エクササイズみたいな感じで、口輪を取り入れていただけるといいかなというふうに思います。うん。で、それが口輪ができることで、その被災犬のね、ボランティアに行った時も、やっぱり口が出る、診察をするために、処置をしたいんだけど、暴れて噛んでしまうっていう、この場合には、やっぱり獣医さんも、その、固定する看護師さんも、危険なので、ね、大変なわけですよね。うん。で、そこでやっぱり口輪をするっていう形になった子がいたんですけど、口輪をつけるのも一苦労ですよ、ね。上に、馬乗りになってみたい。そうすると、次からその子は口輪を見ただけで大暴れするわけですよね。
そうですね。
はい。まあ、そうですね。だからそうなる前に、できれば、いいイメージだったり、これをつけたところで大したことは起きないよっていうことを、そのワンちゃん自身に教えてあげられると一番いいかなと思います。で、そうじゃなくても、その、じゃあ口輪買った方がいいですかって言った時に、まあ口輪じゃなくてもですね、まずはそのマズルの周り、この、私鼻低いんで、ちょっと何の参考にもならないんですけど、この口の周りに何かがあるとか、ね、それこそ自分からこの口の周りを入れるとか、そういった、行為をですね、日常的に遊びの中で、私なんかよくやってたら、こうやって丸を、手で丸を作って、この中に入れてって、カポってマズルを入れてもらって、ちょっとキュッて押さえる。いい子だね。3秒経ったら、おやつあげる。ある日は10秒経ったら、おやつあげる。あとは、軽くですよ。軽く、なんていうのかな。マジックバンドっていうんですか、こう。ビヨーンって、こう、なんていうのかな。ヨガマットとか、をくるくるってまとめて、
はい、
わかります？止める。そうそうそう、ビリビリって、ビリビリってやるやつ。説明が下手すぎる。はい。そういったものの、ちょっと短いようなやつを、ちょっと遊び半分に混ぜるところ、ちょっと巻いて、軽くね、巻いてみる。うん、そうやってところに何かがあるよ。あることがあるよ。ね。うん。最悪噛まないっていうことだけでいいんだったら、そこだけでもいいわけです。それとか、この前も犬の保育園の方で練習しましたけども、いきなりね、口輪を取り入れるのはハードルが高いので、紙コップの底を抜いたものの中に自分から口を入れて、うん、ある程度それがキープできる。ここを開いてたらここからおやつ入れてあげればいいので、はい。っていうような感じで、うん。そういったマズル周りに何かがあるよっていうこと。そういったことに慣らすトレーニングっていうのは、このハンドリングの中でも意外に見落とされがちで、意外に、だけどとても大切なことかなというふうには思います。うん。
そうですね。
はい。
患者さんがいないことになって、そのワンちゃんが、パニックになっちゃったりするんで、そうい 聞かねないですよね。
そうなんです。はい。
本当にわからないです
よね。はい。
はい。状況も状況によるとは思うんですけど、で、知らない人にどうしても保護されるような状況になった場合とかも、うん、絶対的に触られたりした方が安全に保護ができると思いますし、
ね。そうなんですよね。うん、特にこのやっぱりその子の性格っていうのもすごく大きかったりとか、得てきた経験もすごく大きいんで、一概にはね言えないと思うんですけれども、もともとちょっと内弁慶な性格の子とか、初対面の人に対してちょっと、うん、行くってなってしまうような子の場合は、積極的にねお散歩に出た時に、まあ、可愛いねって言ってくれるような人にはこうやつあげてもらったりとかね、うん、私も特に、うん、うちの見事さんがね小さい子をよくやってましたけど、そうしないとやっぱり決まったルーティーンの中で生きて何年も行ってしまうので、いざという時にうちの子がどういう反応を知らない人に見せるかっていうのわからないんですよね、うん、はい。で、犬自身もその犬、ワンちゃんってやっぱりこう成犬になってくるとルーティーンを崩されるの嫌いですからね、うん、余計に若い頃はある程度人好き犬好きだったんだけど、なんか年取ってきたらちょっと変わったわっていう方結構いらっしゃると思うんですよね。うん、
あと周りが結構覚えてたりすると、すごい敏感になっちゃうと思いますけど、はい、そうですね、うん、なんか最高ちょっとよく
出しますか、前
の、
はい。
うん。ただでさえ少し怖がりなのに、こうよりこう触られることすらも敏感になっちゃうぐらい、うん、こう周りの声で怖がっちゃってみたいなことも結構あったりするんですね。
はい、そうですね。その周りの環境によって、その子に与えるその精神的なね、ストレスっていうのもあると思うので、うん。もちろんね、皆さんには触り方、まず気をつけていただいた上で、どこを、愛犬さんに関しては、ある程度苦手そうだなって言われるようなところ、代表としてはやっぱり足先だったり、お尻周りだったり、あとはマズル周りだったりですね。うん。はい。その辺を触るっていうことを、触り方もありますよね。こんな触り方に慣れたらちょっと違う今度は触り方をしてみるとか。
うん、
はい。今日は、うんと、こう、腕をね、上から触るようにしてたけど、明日はじゃあ半分だけやってみようかなとか、うん、今日はお手っていう風に言って触ってみようかなとかっていう感じで、バリエーションをつけていただいてもいいと思いますしね。
うん。そうです
ね、はい。
いろんなところで、
そうですね。はい。本当に。
本当に細かい。もう一本爪を切るので、
うん、
足の裏の中までバリカンをかけたりするので、本当に細かいところまで伝わるので、
そうですよね、
嫌なのは多分、みんなそうだと思う。こういうところ触られたら人間も嫌ですよね。
ね、ずっとね、こうやってね、知らない人にね。
少しだけでも、本当に1秒でも2秒でも、そのイメージが悪くなければ、すぐ終わってしまうと思っていたので、はい、嫌になってしまうと、1秒、2秒が我慢できないと、何回もやらなきゃいけない。
そうですよね。
そうなんです。その
分、
時間もかかって、多分、
余計に嫌になっちゃいますよね。
うん、そうなんですよ。そういったところで、
や
りさせ
ても
ら
って、はい。はい。結構ね、やっぱりこう、お家でこのお手入れとかができないからお願いしますっていうケースってあると思うんですけど、はい、多いですよね。はい。でもなんかこう、どうせだったら諦めないでいただいて、ね、お家でもできる触り方、例えば足の先をブラッシングするのはもううちだともう全然やらせてくれないんですっていう場合でも、なんだろう、千里の道も一歩からでしたっけ？
はい、
はい。っていう言葉があるぐらいなんで、ぜひね、やっぱりこう、ね、トリマーさんとかに、だけどちょっと諦めたくないので、まず最初どういうふうに支えたらいいでしょうかとかね、支え方でも違ってきたりとか。
うん。本当に、はい。自体の、うん、 はい、ベリーナビとか結構ハマってくるんで、
当て方とかね、
うん、そうですね、まさに決めたいは2つ方向に行くので、はい、諦めないで
ね、ぜひね、もう皆さん本当に千里の道も一歩からですからね、本当にね、ぜひコツコツね、はい、と
どうですか、
うん、お手入れできないね。あれは結構なんかちゃんとあそこをブラッシングしなきゃいけない感じですよね。
そうなんです
。はい。あ、そうなんですね。見てると可愛いですけどね。
うんうんうんうん。お手入れが結構大変だと思います。
ね、やるならちゃんとね、お手入れの仕方までぜひ習ってください、トリマーさんに。そうですよね。
はい。
はい。ね。なんか、そうですね、私は思うのに、やっぱりこのハンドリングって、結構、この、もう全てのベースになると思うんですよ。はい。だからこそ命を守るっていうふうにも、書かせていただいたんですけれども、これができないと、次のステップに進んでいかないことってたくさんあるんで、ね。なので、嫌になってしまってから、ああ、困ったっていうよりも、やっぱりやらせてくれるうちにね、ある程度、対策を、取っておくのがいいかなと思いますね。
手のイメージはすごく大切です、
ね。そうですね。はい。
ボディサイエンスするこの手
も、
こうではないぐらい、まちゃんの人生かかってくるって。
いや、本当にね、はい。ね、もし何かこう、はい。ぜひハンドリングやってみたいけど、うちの子これが苦手だなとか、何からやったらいいかわからないなとかね、そういうのがあればね、ぜひぜひ、あかねさんや、もう私の方もね、聞いていただければと思います。はい。ありがとうございます。そうなんです。はい。ちょうどぴったりになってきました。ありがとうございます。大丈夫ですか？はい。ね。で、まあ、今回で一応、ペット防災のテーマは、一区切りになるかな、と思いますかね。
はい、
うん、うん。あ、忘れてたよ。また忘れて、いつも忘れちゃうんですけど、はい。ダメですね。一番大切なことを忘れたらいけないですね。はい。来週の月曜日ですね、4月22日の、夜、7時45分という半端な時間ですが、夜7時45分から夜の9時まで、犬の吠えですね、ワンワン、吠えを本気で考える全4回セミナーの2回目開催されます。はい。テーマは、吠えにくい犬に育てる秘訣とはということで、1時間のね、近くのお時間を皆さんと一緒に吠えについてお勉強をしていきたいと思います。こちらはですね、申し込みまだまだ滑り込み間に合いますので、はい、私の、インスタグラムの DM からでも結構ですので、ね、興味があるよという方は、ぜひ、お問い合わせください。私の方のですね、インスタのチャンネルの一番トップページに固定されてるかなと思いますので、こちらもご覧いただければと思います。またこちらはですね、全4回シリーズで、4月が2回目なので、5月、6月というところまでやっていきます。はい。犬のね、吠えっていうのは、噛みつきと吠えって2大お悩みなんですよね。うん。で、かつ、吠えっていうのは、犬を飼っていない人からも、ちょっと問題視されやすいものでありますので、皆さんと一緒にこの吠えについて考えていきたいと思います。ということで、ありがとうございました。うっかり忘れるところでした。はい。はい。はい。はい。ぜひ参考資料に使わせていただければと思うんですけど。はい。楽しそうに吠えてましたからね。ごめん、ごめんって。ね。 私はね、吠えるのが、犬が吠えるのは悪いと思わないんですよ。ね、犬の声なんで、吠えない方が我々は大丈夫かな、この子って思う時あるんですよ。本当にね。うん。
そうなんです。
そうなんです。なんか、あまりにもこう虐待されて吠えられなくなっちゃった子とかもやっぱりいるので、ね。なんですけど、その吠えについて、こう、正面からね、立ち向かっても、こう、なんだろう。日本語とフランス語で会話してるようなものなので、ね。であれば、犬の吠えってどういうものかをね、理解した上で対処法を考えていきませんかというね、セミナーになっております。興味のある方はぜひぜひお問い合わせ。はい。はい。
はい。
はい。はい。ありがとうございます。お待ちしてます。はい。頑張ります。はい。ではですね、今日こちらで終了にさせていただきましょうかね。はい。9時ぴったりになりました。皆さん、お忙しいお時間にどうも来ていただいてありがとうございました。はーい。そうですね。ね、もし皆さんでね、私たちに話してほしいという、ご希望のことがありましたら、どしどし、お題募集中ですので、はい。それからですね、こちらの音声の方は、私の音声アプリの方ですね、スタンド FM の方で後日配信を音声のみさせていただきたいと思います。そちらでもよろしくお願いします。ありがとうございました。失礼します。ありがとうございます。皆さん、ありがとうございました。失礼します。Thank you.